アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、アガリスクエンターテインメントラジオ局モリエンテスラジオ、10月29?8の回、朝越し会です。予習すら割にあり、今日のメンバーはアガリスクエンターテインメントの朝越しと
富坂です。
えい、
このラジオ、この二人でしか
やってねえよ。もうだから不人気なんですよ、結局ね。
大抵あれだよね、その 日が固まってくるよね。熊谷ラジオはほとんど塩原さんだし。
そうね。
まあ、津軽くんのやつはいろんな人出てる
けど。うん。結局あれですよ、だから誰も予習なんかしたくねえってことなんですよ。
これ固定化してきちゃうんだよな。
そうな。
まあ、最悪ね、一人でもいいわけで
しょ。これに関してはね。
一人喋りでもいいわけ。
これに関してはね、一人でできるっていうか、一人しかやれない回があるんじゃないか、そのうちっていう。
うん。
どうし、本当にやりたい作品に関しては一人でしかできないんじゃないかっていうね、ジレンマを抱えております、これ。はい。で、今回ですね、まあ、時をかける稽古場 2.0 が3月に控えてるというにはちょっと遠い。
まあ。
と言っても、という間か。
5ヶ月後、
うん、
?5 ヶ月後に東京公演が終わるのかな。
そう考えると、まあ、もう半年ねえのか。
うん。
そうだね。3月の決だもんね。
うん。
にあるので、そちらに向けて、まあ強化月間ではないですけど、もうこっから時かけまで全て時間移動 SF で固めようと思ってます。
5回も5回、
いやいけるでしょ。
まあまあまあある、
ね、いや全然いけるでしょ。なんで時間移動 SF を語るラジオにあと5回します。
あ、なるほどね。
そう、
あとでも5ヶ月後ってさ、まあなんていうの、そのそんな先じゃないけど、うん、近いよなって話をしてたけど、信じられないことに半年前に、この間気づいたんだけど、半年前ってまだ我が家の最終的解決やってないんだよね。
おぉ、すげえな。
これ信じらんなくない？
すげえな。
半年前まだ初日空いてないんだよ、
これ。あ、そっか。だって、今10月で。そ
う、半年前4月28だから。
あ、そっか、5月じゃねえんだ、まだ。
そう。信じらんないなと思って。
なるほどね。
もうあれ、去年の話な気がするし、なんなら内見から1年経ってないからね。
おー、そうか。
あの、お客さんには全然ピンとくるかどうかもわからない。我々しか感じえない感じ。
それは演劇公演とはタイムマシンみたいなものであるみたいな。
そういうことじゃない。
つなげたいわけ。
そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
この間、気づいて愕然としてさ。
そうね。
まだそれしか立ってないのかってい
う。え、そう、それを思って、
うん、
大阪とかいたのってさ、
まだ2ヶ月
前。2ヶ月前。
2ヶ月経ってない、
ね。2ヶ月経ってないよね。そう。だから、で、まあ、あの、こういう話をするとすごく日常感が出るけど、仕事とかさ、あの、コントレックスだなんだとかでさ、こう、まあ、休むわけじゃない、ちょっと。
うん。
でさ、その日程をやった時に、あの、いや、なんか、この、だいぶ休んでねえなと思ったのよ。
俺、劇団
で結構休んでる
わ。あの、それがあったからもうね、ずっと、前回のうちの公演が遥か昔に思えてしまう。
まあ、そうだね。余計そうだろうね。
うん。まあ、そんな雑談をさておき。
そうですね。まあ、というわけで。今回のテーマが、あのですよ。
うん。
バックトゥーザフューチャーという。
大ネタから随分。
いや、まあ、まずその辺をね。
まずそっからか。
まあ、今、まあ流したのが時かけのオープニングテーマですけど、これの最後もね、ちゃんちゃんちゃちゃちゃんってこう、うん。
あ、これの順にやっていくっていう手はあったね。
でもね、これだとドラえもんがやらなきゃいけないんだよ。
ドラえもんいいじゃん。ドラえもんいつか触れるでしょ。
ドラえもんは、これはね、ちょっと、でもドラえもんを時間移動 SF として語るって、
うん、
結構ね、知識が必要だと思うんだよ。
ドラえもんやって、ドラゴンボールやって。
ドラゴンで、ここがおかしいんだって。
ゴジラ対メカゴジラをやるってい
う。そう。
そっちっていう路線ばっかりを攻める。あとなんだろうね、意外と時間
移動。ゴジラ対メカゴジラじゃん。キングギターでしょ。
あ、キングギターだ。
ゴジラ対キングギター、ゴジキンでしょ。ゴジキンの平成版。
1992年のやつ、
ね。あとまあ、時をかける少女。もう当然。これはもうドラマ版からやんなきゃいけないから。
なんかないの、他にこれかっていうさ、意外と時間移動ものみたいな。
意外と時間移動もの、まあ、でもドラゴンボールは時間移動 SF としてすごいって話は、
あ、まあ、
あの、実はちゃんとしてるって話は、これはしときたいっていうのと、
あとあれかターミネーターやって。
ああ、ターミネーターね。ターミネーターちゃんとしてんだよ、そこ。でもね、
意外と時間移動ものシリーズ。
意外と、どうよ、仮面ライダー龍騎とか。
ああ。そういえばそうだったかも。
あのね、そういう能力があるんですよ。あの、 あの、すごい回で。
あの、ボスだっけ？
そうそうそうそう。仮面ライダーオーディンっていうラスボスが時間を戻せる能力を、カードを持ってて、それによって一回、いや、倒しても倒しても、一発も殴れないって回があるんだけど、それによってね、うまいことね、総集編にできるっていうね、すごい回が一回あるんですよ。過去映像の、あの、仮面ライダーシリーズって絶対、まあ、特に平成の初期とかは、あの、総集編がね、一回入るんですよ。今までどうだったか。それを回想とか、新聞記事とかで語るって回があるんだけど、それはその時間移動をさせられるってことによって、語るっていうね、まあ、革命的な回があって、ね。
ある種、エンドレス8のような。
そうそうそうそう。
放送と時間移動を組み合わせた。
でもまあ、ループものは時間移動 SF なのかってこともちょっとね、実はやりたい部分ではあるんですけどね。
まあ、そういうのがない。割とシンプルに、歴史が書き換わるもの。
なんか、バックトゥザフューチャー、本当に基本、的に、あとね、やっぱバックトゥザフューチャーの特徴としてはね、あの、戻る回数、それから進む回数、時間移動の回数がそんなに多くない。
ああ、そうだね。
そう、あの、時間移動 SF って結構まあ、いくつかの分かれ方ができると思うんだけど、俺は思ってるのは、あの、時間移動 SF の回数って結構大事だなと思ってて、
うん、
だから、戻ってこれなくなるものとかが多くて、
あ、
例えばあの、有名なとこ、のび太と恐竜って、
うん、
あれは時間移動したけど戻ってこれなくなるから、さてどうしよう、どうやって戻ろうっていう、
うん、
その結局あれって、じゃあ時間移動してそこでサバイブする話になるっていう、
まあね、一回もう戻っちゃえば終わりだもんね。
そうで、バックトゥザフューチャーなんかも結構それで、まあ、うん、2が結構使い倒す、
うん、
未来行って戻るだけど、まあその時間が書き換わっちゃってどうしようってあれだけど、3なんて典型的な、
うん、
行って戻ってこれなくなる、さてどうしよう、その特にやっぱり技術がね、ないところだから、タイムマシンを戻すのが難しくなるっていう、あれがね、なかなか良くて。
その点、キテレツはすごいよね。
キテレツ。
江戸時代に戻ってんのにタイムマシンがあるっていう。
だね、あれ、公式超すげえ。あと、ま、次回の SF すげえって話で言うと、あの、キテレツ大百科の最終回は次回の SF、泣ける時間移動 SF として、結構いい回です。あの、コロスケの選択っていうね、
うん、
あのいい回なんで、あれぜひ見てほしいんですけど、であと、まあ、バックトゥザフューチャーは何がすごいのかっていうね、
うん、
なんでそんなマスターピース足りえたのかっていう、やっぱりね、楽しいんだよ、ただただ、
うん、
時間移動ってさ、例えば、まあ、さっき言ってたけど、時をかける少女とかだとさ、ロマンティックな方向に行き
が、うん、ああそうだね、
結構行きがちっていう。
ほっとくとノスタルジーな何かに。
そう、なるじゃん。
なるしね。
失われし過去とかさ、うん、あとはまあ、その過去を書き換えるっていうことによって、なんか失われた何かを取り戻すになるし、まあ恋愛要素とかと絡むこともすごく多くて、時間移動 SF の中にやっぱりロマンティック SF とか、ロマンティック時間移動 SF ってものが含まれるぐらいだから、
うん、
やっぱそこの成分なんだけど、バックトゥザフューチャーね、ないんですよ、そこが。
まあね。あの、両親の、恋路っていうのはある
けど。まあでもあれ、母親とくっつきそうになるだからね。
あ、まあね。
母親とくっつきそうになることによって、自分が生まれなくなるっていう、そこじゃないからね。
マザーファッカーだ。
そう、まさにそれですよ。すごいことですよ。で、まあ、それとかもあるけど、その、そういうロマンティック成分がまあ、ほぼない。
うん、
で、あの、なんつうんだろう、SF 感っていうとあれだけどさ、あの 1.21 ジゴワット的なさ、
うん、
ああいう見た目優先のコケ脅し的時間移動。だって、あれだよ、タイムマシンのあのデロリアンの動力知ってる？
なんだっけ？
プルトリウムだよ。もうアウトじゃん。このおおらかさ。
そうだね。昔はすごいね。
あれなんだ、初稿の段階で、
うん、
あの、予算がかかるって言って潰れたアイデアなんだけど、もともとは核実験に巻き込まれることでタイムマシンするっていう。
さすがまだチェルノブイリが落ちてない時代。
そう、おおらかだよね。
あと数年後にはもうそんなこと言ってらんなくな
る。なんだけど、そのだって、すごいよ。しかも、その、核実験に巻き込まれに行くんで、巻き込まれてタイムスリップしちゃうとかじゃなくて、自ら自解度するために核実験のところにどころこ二人行くっていう証拠で、予算がかかりすぎるからダメって言って、じゃあデロリアンってことになったらしいんだけど、うん、まあその名残なんだ、プルトリウムって。もうね、その辺のね。
え、でもさ、2とか3とかの時ってさ、もうチェルノブイリより後になってんじゃん。え、
だから別にあれじゃん。だから2ってさ、生ゴミでやるじゃん。
ああ、そうだね。
多分それもあったんじゃないかな。で、あの、
3
もそういうところじゃないじゃん。もう雷と、
うん、
あの、蒸気機関車のスピードで行くっていう。あれとかもそれあったのかなってわかんないけどね、それは。
制作ではちょっと調べないと何とかね。
確か89と90じゃなかったっけな。
90だったらもう89と90
じゃなかったっ
け。あ、じゃあもう、
うん、2が89だから390だったと思う。多分その辺あるかもね、わかんないけど、確かなこと言えないけど。いやー、だからさ、やっぱその辺のおおらかさみたいなものがさ、すごくいいと思うんですよ、私は。あの、大好きなセリフがさ、もっと四次元的に考えるんじゃって、あのセリフはね、いつか舞台上で言いたいですね。あの、意味がわからないんだけどさ、その、時間が書き換わっちゃうたびに、毒が決めセリフのようにもっと四次元的に考えろっていう。あれはね、なかなか、なんだろう。その苔脅し感とかすごい好きで。
あ、バックトゥザフューチャーが1985年だから、だうん、あ、一作目だけなんだね、だから。
だから多分それはあったんじゃねえかなって思うんだよね。だその辺のね、この、なんだろう、SF 的なおおらかさとかがすごい前面にあってね、私はすごく好きでね。うん。
でも、これはさ、その、他の作品から何がそんなに画期的だったのかっていう話。
あ、でもね、その、なんだろう、パズル感ってあるじゃん、時間移動ものの、うん、まあ、バックトゥザフューチャーが特にその改変できるからだけどさ、
うん、
あの最初にさ、なんか二本松通りみたいなところがね、あの地名が出てきて、ね、それが時間移動するときにその松の木を一本倒しちゃうから一本松になってるとか、うん、ああいうところが結構随所にあって、あのあとこれアメリカ人あるあるが結構あるらしいね、当時の、あのこれもあれなんだけど、あの最初にそのワンで多分あんまり俺たちピンとこなかったシーンなんだけど、最初見た時にはあのガソリンスタンドですごいこう車を拭いてくれたりするっていうのを、
うん、
マーティーがへえ不思議そうにしてる顔がシーンがあって、なんでかっていうと、もう85年ってあのセルフのが多いから、
あ
こんなサービスあったんだっていうシーンらしいね。知らねえけど俺ら。
ああ別にね、日本だったら。
そう、まあ最近の、うん、でも、だから今の、この2016年の若者が30年前ぐらい戻ると、え、ここまでやってくれるのみたいなのは多分。
まあ、でも今でも人がいるところはあるからね、
でもやっぱりセルフが一般的になってるからさ、とかっていうシーンとか、あとあれだよな、あの、名前をカルバン・クラインって間違えるって。あれもアメリカ人ギャグらしいね。あの、下着にも名前を書くのがアメリカ人っていうギャグがあって、それの踏襲してるとか、だからそういう、だから、アメリカ人時間移動あるあるはふんだんらしいんだよね、我々が見る以上に。あと、まあ、ジョーズ19とかさ、あの、2の。とか、あと、ワンだとあれだよね、あの、スケボーを作る。あの、キックボードみたいなやつを、あの、絵を折ってスケボーにするっていうあれとかも、なんか、もともとそうだったらしいね。あの、キックボードみたいなのが先で、スケートボードになったらしいんだよ、時代背景的に。だから、あれとかもその30年前、1950年ぐらいに子供だった人とかにすると、ああそれそれってなるシーンみたいなね、なんかそういう結構あるあるがいっぱいで、
それまでのさ、SF 娯楽対策みたいになるってさ、タイムマシンものってさ、どのぐらい作られてたんだろうね。
これもだから俺は
小説とかではさ、それまでのワンサカあるじゃん、うん、
でも読んだものとか、その見聞きした部分だから、俺が直接その見たわけではないけど、やっぱりなんだろうな、ああいう、まあ、一種近い時代に行くものってそんなになかったらしいんだよね。
うん、
恐竜の時に戻るとかね、ね、あの、やっぱドーンって戻るとか、ドーンって進むとかっていうものが、うん、そもそもだってタイムマシンの一作目だ。
うん、まあ。
そう、一作目って言うとあれだけど、
超昔にね。
超昔に。
超未来
に行くだから、なんかその、手触りのある時代に行ってっていうのがやっぱ一個あるんじゃないかっていうか。あとまあ、あの単純にやっぱあのパズル感とかがさ、人好きなんだよ。
うん。
あの、こう、ドミノ倒しみたいにこう過去が書き換わってってさ、その、さっき言ったその、お母ちゃんと恋仲になっちゃいそうだから自分の存在が消えるとかさ、
うん、
あの、で、それでこう、取り戻すために自分の親父をさ、に自信をつけさせるっていうのをやったら、戻ってきた時に小説家として成功してるとか、ああいうパズル感。あと、未来に行っちゃった時に、その、いろいろ変わっちゃってるとか、
うん、
それも現代のがこうパズル。で、2なんてまさにそれをさ、
まあね、それをどうにかする。
ためにもう一回さ、1の時代の過去に戻ってもう一回やるとか。だから、そういう意味では俺、 3がね、そういう要素がちょっと薄くてね、うん、普通の時間移動ものになっちゃう、その時代がすごい古いっていうのもあるし、まあまあまあ、その
セーブ。そこでサバイブして最後のクライマックスで戻るだけっていう。
だから、一種、まあちょっと対価っていうとあれだけど、普通の時間移動 SF になっちゃったなっていう。まあ、ただ蒸気機関のスピードで戻るっていうアイディアと、うん、ラストの本当にワンシーン、バックトゥザフューチャー1のラストシーンを、改変するっていうか、ラス、うん、1のラストシーンを彷彿させて、さらにその先を言うっていう、センスオブワンダーに関しては3は、ラストはすごい好きなんだけど、そこまでがやっぱり普通の時間移動 SF の、なんかバックトゥザフューチャーの良さではないかなっていう。
1と2ってさ、基本的に1のシーンの直前に戻ったりとかさ、
うん、
1と2が繋がってるのに、見たら1と2って4年空いてんだったね、そうそう制作に。
1と2が 4年空いてて、
2と3が1年なんですよ。
だってもともと1を作る段階で、続編の予定はなかったからね。
まあだから3がいかに急遽作ったか
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
伺えるスケジュールであるけど。
うん、もともとね、なんかね、1と2、構想上1と2はやっぱり1本だったらしい。っていう話も出て
る。さすがに2まで一気に行くのだと。
で、3時間半とかになっちゃうから、
うん、
投げつので、1で、あそこで切り、まあ、1でも完璧なんだけど、エンディングとか。で、だから、やっぱり構想上やっぱ3は、ちょっと、ね、うん、っていうのはそこもあるらしいね。でもやっぱ2のさ、演奏シーン、1の有名な、ロックを生み出すシーンですよ。まあ後でちょっとこの問題のっていう話をするけど、うん、あそこのさ、屋根裏をこう通過してさ、あれをやってるところをこうさ、カメラでやって、うん、あ、そこでそんなことが行われてたのね、みたいな、二重三重の、時間移動して戻ってる主人公が活躍してるシーンで、
さらに、
そうそう、まあ、パラドックスどうなってるんじゃ問題とかは、まあそんなもんいいんですよ。時をかける稽古場でパラドックスうんぬんの話をしてるからあれだけど、俺結構寛容よ。
ああ、そうなんだ。いや、でもこのさ、パラドックスの話とかさ、
うん、
なんていうの、その、時かけもう忘れてる人もいるだろうし、時かけより後にアガリスク見始めた人にとってはさ、
うん、
あんまり時をかける稽古場のね、あれこれの理論というか、を前提に語りすぎると多分分かんないんじゃないのってのはちょっと思うよ、
ね。ああ。だから俺一回ね、時かけ前にね、俺公開収録やろうかなと思ってて。
ああ、これの？
うん。予習すら我にあり特別編。
うん、
時間移動 SF 概論っていうのを。
ああ、なるほどね。
そう。だから。
公開どこの場でやん
の？わかんねえ。なんか、いやでも一回その、
うん、
そう、作品語りながら、ちょっとやっぱ時間移動 SF ってものをね、もう一回ちょっとね、突き詰めたいんですよ。
ああ。
お客さんと一緒に私は。とっかけがね、うん、実は結構先行ってんだぞってことはね、やってる当初から、初演の時から言ってんだけど、誰も気づいてくれなかった。
あれはね、あの理論はね、ちょっと、なかなかに来てるんだけどね。
来てる、いや、だから演劇で時間移動 SF やるんだったらこれだろっていう、結構最適解のつもりなんだけど、
そもそも同じ人がさ、さっき言ったバックトゥザフューチャーの、
うん、
ギターを弾いてさ、ロックを発明してるマーティーを、
うん、
後ろで見ているっていう
ことが。マーティーがね。できない。絶対。
物理的に絶対できないと。ザ・タッチを使わないとできない
そうね。ザ・タッチでもできないんだけど。
ザ・タッチとマナカナをさ、両方キャスティングしなきゃいけないし。
まあ、
そう。下時点でバレるじゃん。
あと、アシュレイ兄弟でしょ。アオルセン兄弟か。
だから、できないと。
そう。
っていうところで、そもそも。
そう。だから、二人の人物を同時に出さなくて済むっていうか、出さないことに。
意味がある。
そう。論理的なそこにロジックがあるものっていう
設定だから、ね、質量保存の法則によって同じ人物はいられないから片方が向こうに行ったら
入れ替えの現象が起こってる。平行世界同士の入れ替えの現象によって時間移動ね、その時間移動のその質量保存のエントロピーがどっちかの宇宙で減少しちゃうっていうところも一応やったつもりなんだけど、うん、誰もそこで言ってくれなくてね。で
場所もね、その人がいたところにワープするっていう、
うん、
ことによって、アツシがパチンコ屋に飛ばされたりとか、
そうそうそうそう
っていうのができたりとかしたんだ
よ。そう。で、それをね、ギャグとして使い倒してるっていう、いやそこを褒めてくれる人がね、いなかったんでね、そう、だそこの凄さってことを知らしめなきゃいけないんじゃないかという部分はあるんですけど、まあ、ちょっと話がそれだけど、でも、だから、今何の話をしてるかっていうと、バックトゥーザフューチャーっていうのは過去の改変が可能な一本道の時間、
うん、そうですね。
一番シンプルな形で言うと分かりやすい。今って、むしろ。
あんまなくない？
てか、それがもう。 現実的に不可能だってことだ
ろ。いやいや、まあそうだけどさ、なんつうの、結構フィクションレベルのさ、優しいフィクションとしてもさ、
うん、
な、見ないよね。
いや、やっぱそれはドラゴンボール。
うん。ドラゴンボールで変わったの？
俺ドラゴン、俺、
ドラゴンボールでそんなイン
パクトあった？いやいやいや、俺あれ今思うと、やっぱ鳥山明のね、SF ものとしてのね、あの、両親が許さなかったんだと思うよ、あれは。
あ、
最初だ、これちょっとドラゴンボールの話になっちゃうけど、出たから言うけど、
うん、
トランクスが未来から来るじゃないですか。うん、セル編の最初に、うん、まあ、人造人間編ですよ、まだ、
うん。
で、人造人間によって未来が滅ぼされるから、で、悟空はその戦いの中で、心臓病で死んでしまうと。で、悟空さえ死ななければ、まあ、未来が滅ぶことはなかったと。いう中で、悟空に心臓病の薬を与えて、うん、悟空が死なない。で、結局自分も戦いに加わる中で、人造人間によって滅ぼされない世界を改変するって最初言うのよ。
うん、
言うのよ。でも改変するって言うんだけど、途中で、いや、実は改変なんてできないんですよってことをトランクスが言う。
うん、
世界は、あの、いろんな可能性に満ちてるから、まあ、僕が戻ってきた段階で、僕のいる未来とは別の未来が発生してしまったんですって。
僕のいる未来はどの道滅ぶとね。
そう。だから、まあ、結局だから、あれなんだよね。その、トランクスが いた未来とは、セルの出現によって変わっちゃってて、
うん、
これを俺の知ってる世界じゃないっていうことでそれを言うんだけど、で、なんでじゃあ戻ってきたの？ブルマが一つぐらい人造人間に滅ぼされない世界があってもいいじゃないと。
うん、
それに孫君が死ぬときに私は誰もできなかったからっていう理由で戻ってくるっていう。
たださ、心臓病ってさ、なんかもっと慢性的なものだからさ、なんかさ、
いやだからその未来には特効薬があるんだよ、もう。
特効薬とかそういう
ことだから。特効薬ができてる。
だから
特効薬別に、悟空が生活習慣病みたいなことじゃないと思うよ。
そうだろ。
違うでしょ。
心臓病ってそういうもんなん
じゃない。あんなに食うからです。あんなに食うから。
今までの不摂生が。
いや、でもそういうのも書いてある。
だからそれでさ、うん、その、薬じゃどうにもならないって言って、子供の時の学校とかに戻って、天下一武道会に優勝して食いまくるのを止めるっていう手もあるから。さらに戻って。
生活習慣をね。
生活習慣を改めさせる
っていう。で、そうすると旗ぐるやかもしれないね、
でっかい魚を釣って一気に食わさないように、一話に戻るっていう。
あの、オープニング、あれがまずいっていう。あ、それ面白いな。まあいいや。でも、そういう、だからあれって結構鳥山明のその SF ものとしての、
うん、
俺、両親が途中で許さなくなったんじゃないかな。じゃないとちょっと納得できないぐらい。
うん。あれ何年ぐらいの話なんだろうね。あれ、それこそ90。
結構。
92？
俺が、小学校の時にセリフに言われてた記憶があるから。漫画でね。
このかなり低学年の気がする、
うん。
ってことは、ゴジラ対キングギドラと同じぐらいの時期かな。
だからやっぱりゴジラ対キングギドラとか許せなかったんじゃないかな。あれもだから、
あれは、何あれは
時間軸一本道だよ。
一本道だっけ。
だってあれじゃん、そのあれはゴジラ対キゴジラを殺すことによって恐竜時代の、
うん、
ゴジラを殺すことによって現代にゴジラが現れなくするっていう未来から来たあの、うん、ターミネーターみたいなやつらが、うん、あのやるんだけど、その時にドラッドっていうあのキングギドラの元になる怪獣を置いとくことによって、うん、キングギドラが現在にゴジラの代わりに出てくる。
でもゴジラもいるんだよね。
ゴジラはその後のゴジラいないんだよ。ゴジラをだからタイムマシンに連れてくるんだよ。
あ、そうだっけ。
うん。
え、ゴジラの状態で連れてくるんだっけ。
うん、なんか、なんだっけな。一回それで戻って、ゴジラの状態で連れてくるんじゃなかったかな。なんかその辺の理論は割と無茶苦茶だった気がするんだけど。確かでもそう、元々の計画はそれ。ゴジラを生まれさせなくして、キングギドラを出す。だからあれは時代一本一
だ。なんでドラッと置いてきたんだっけ。
だからそのコントロールできるから、ドラッドは自分たちで操れる。だから操れる怪獣を現代にやって、その、何だっけな。
別にさ、あの、ゴジラの元になるさ、なんか恐竜みたいな、ゴジラザウルスみたいなやつをさ、狩りしてなかった？
こうやって、だからそいつを殺せばいいの。
ドラッド置いてくる必要なくね？
え、だからドラッドを置いてくることによって、ドラッドをキングギドラにして、キングギドラをコントロールして、この時代を書き換えるっていう。さらに未来を書き換える。なんかちょっとよくわかんない
です。ゴジラを殺すんならゴジラを殺すだけでいいじゃない。で、余計なことした結果、キングギドラになっちゃった
んです。そうそう。いや、でそれはだから元々の計画なんだよ。コントロールできる怪獣を生み出すっていう。ゴジラはコントロールできないけど。
うん、
なんかそういう感じの。ちょっともう一回見とかないとな。ゴジラとキングギドラ。 だあの辺とかターミネーター、まあ、ターミネーターってまさにそれ。
まあそうだね。
まああれの親殺しのジレンマってことだ、うん、だからそれが結局時間移動ものとしてバックトゥザフューチャーとかが一本道だと、親殺しのジレンマとか、いろんなものが出てくるわけじゃないですか。うん、親を殺しちゃったら自分はどうなるのかって、さっきのそのバックトゥザフューチャーとかの。その現代から書き換えるってことは現実的じゃないと。
うん、
そこでパラドックスが生まれてしまうと。じゃあ何かって言ったらやっぱり多世界解釈であり、多元宇宙なんですよ。マルチバース理論によって、
ね、あれだよ、ね、それこそ多分次のとかにそのうちあるだろうサマータイムマシンブルース、ヨーロッパ曲の、
うん、
あれも基本は一本道だよね。
一本道でも一本道だ、
一本道だけど未来は変わらない、
不確定、
不確定なんだっけ。ああそっか、
でもそこはだから明かされてない、
見てるところでは、
うん、
だから辻褄が合わなくなると世界がおかしくなってしまうから辻褄を合わせるってことだよね。
まあ、
ね一本道を何とかさせるってこと、
ね、あれはね、別の理論で、あの、宇宙検閲官仮説っていう、ちょっと、次回ちょっと、
でもあれはさ、その見てないところまでは大丈夫って言うけどさ、観察者は誰なんだっていうさ、
うん、
話になる。
まあ
まあ、まあ、その話を、
その話をちょっと今度しよう。だこのやつ、バックトゥザフューチャーはその辺が凄まじくオーラかです。
うん。
でもなんかね、オーラかなものはね、さっきの話だけど、もっとあっていいと思うんだよね、俺。
あドラえもんもそう同じくだよね。
ドラえもんもオーラか。
だけどまあ基本的にあれも一本道の。
うん。んね、そう。だから、なんだろう。
一本道だ、なのか一本道だ、ね。
ドラえもんは一本道だよ。ドラえもんは一本道。だから、ドラえもんに関してはってその一本道のギミック使いまくってっからね。
うん。
いや、本当にすごいよ、あれ。あの、大長編のもの並べたときに、あの一本道の時間移動によって起こるギミック、多分ほとんどやってる、あれ。網羅してる。ドラえもんの各シリーズ見とけば、多分映画版のほとんどのその戻って改変してってパターンは、まあ、バックトゥザフューチャーって映画3本だけでそのほとんどやってるからすごいんだけど、そういうのやりまくってるから結構すごいん
だ。鉄人兵団とかもな、あれは違うか、あれタイムマシンじゃ
ない。いや鉄人兵団も鉄人兵団側がタイムマシンを使う。
うん。
あとはいやこの話をするとあれだけど、魔界大冒険なんですよ。
あ
れが、タイムマシンともしもボックスの併用っていう、超トリックプレイをするんだよ、あれ。一本道の時間改変ができる時間軸のやつに、さらにパラレルワールドの構造を持ち出すっていう、すげえことやってんだよ、あれ。
うん。
そう。見てくれ、ぜひ。あれ、途中で頭狂います。ちなみに、あれは漫画版で見るべき。あれ、漫画版ちゃんとギミックがあるの。
あ、そうなんだ。いや、話違うんだ。
いや、同じなんだけど、映画ではできないギミックを、漫画でしかできないギミックをやって
る。あ、それは楽しいね。
バックトゥーザフューチャーの話と違うけど、これ多分取り上げないからやるわ。
うん、
あれなの見た、
まあ、見てないかもしれない。
要するに、もしもボックスによって魔法が主の世界、うん、つまりのび太が理科ができなすぎて、科学なんてものがなくなってしまえばいいんだ。みんな魔法で、いろいろできるようになれば便利じゃないかって、もしもボックスで魔法の世界を作り出すと、
うん。
そうすると、まあ、その魔界から魔王みたいなのが来て、地球がピンチになると。で、どうすんだってなって、そもそもこのもしもボックスでこの世界を作っちゃったからこうなっちゃったんだと。で、もしもボックスで取り消そう、逃げ出そうって言うんだけど、もしもボックスは要するにいつものパターンですよ。タイムマシン使えなくなるパターンで、もしもボックスが使えなくなっちゃう。で、どうするどうするって言ってる中で、あの、タイムマシンを使って、もしもボックスを作る前、もしもボックスで自分たちがこの世界を生み出す前に戻るっていうトリックプレイを思い出すわけよ。
うん、
もしもボックスが壊れちゃったから。でも、それを、ゴーゴンっていう石にできる魔物が追いかけてきて、
うん、
わけわかんない引き出しから出てくるんだよ、あいつ、その化け物が。で、石にされちゃう。で、実は最初に、のび太と形の石とドラえもんの形の石をその二人が見つけるところから実はオープニングスタートしてるんだよ。で、行って結局ガーってやって、で、いろいろあって、ドラミちゃんが助けに来て、もしもボックス代わりのものをやって、電話かけて、切って、その世界はなくなったと。魔物も消滅した、万歳で終わるのよ。で、漫画結構残ってんの。最後、5分の1ぐらい。なんだけど、その大長編のドラえもんの今までの漫画を踏襲して、終わりって出るの、そこに。巻みたいなのが出るの。で、あの、次回は何々お楽しみにみたいなのが出るのよ。で、一ページ見くると、のび太が、これでいいの？僕たちが消したあの世界はどうなるの？って言うと、ドラミちゃんがパラレルワールドとして存続するって。ダメじゃん、そんなことじゃんっていう。
パラレルワールドとして存続するならいいんじゃないって思うけど、
ね。いや、だから、 魔王によって滅ぼされかけてるから。
あ、
だから、あの時代ののび太とかは、のび太自分だけど、その、静香とかを助けに行かなきゃいけないじゃないか。
うん、
って言って、そこのけじめを取りに行く。で
もこっちのさ、静香ちゃんたちもいるわけじゃん。
そう。
こっちの静香ちゃんたちがいるんならいいんじゃないって思うけど。
でもまあ、向こうの世界にしか存在しないね、魔法使いたちもいるからってい
う。うん。
それを見捨てられないっていう熱い展開になるんですよ。あのね、仕組みすごいよ。でもね、それをね、平行世界出てきちゃって大丈夫なのっていうのは俺はちょっとある。それをやると、いろいろと、平行世界
のドラえもんの
設定が、
時間の概念が、
うん、どうなってるんだこれって。平行世界はあるけど、時間は一本道っていう、ちょっとやばいんですよ、あれ。そう。何の話だって、ドラえもんの話になっちゃったけど、バックトゥザフューチャーの話で、戻します。で、バックトゥザフューチャー。
写真消えるのってバックトゥザフューチャーが発明かな。
わかんない
あれだよね、あれが結局バックトゥザフューチャーのさ、まあ、メロリアンとかもすごいとか、うん、走った後に火が出るとかビジュアルとかもすごいけど、あれじゃないあれとか。
まあでもやっぱその次回移動ものをビジュアル的にいかに面白く見せるかっていう、
うん、
その次回改編とか、あの看板が入れ替わってるとかさっき言ったけど、うん、とか、まああと。
まあでもそこら辺のはね、あのー、VFX の技術がさ、
うん、まあすごく、だからそれができるようになったっていうタイミングと、
うん、
多分そういう SF のいろんなガジェットを詰め込んだ映画を撮ろうっていうその熱意と、あとまあやっぱその時間移動ものに関するおおらかさ、
おおらかさがまあうまいこと一致したんだろうね。
そうね。
今だってもうね、バックトゥザフューチャーとかがいろいろとやってくれたおかげでさ、もうね、うん、時間移動のあれで驚けないじゃない。
タイムマシンはドラム式の話する、
うん、俺ルーパーとか別に全然だって。
あ、だから
面白かったけど、あのブルース・ウィリスになる、
いやあれ面白いよ、
あげるんかい。
あれはね、あれいいよ。でもそうだね、だから時間移動あれほど、だからそのなんだろう、ま、SF 的にセンス・オブ・ワンダーが優れてるかっていうと、
うん
うん、まあそのビジュアル的なその車が最後タイヤが畳まれてさ、飛ぶようになるとか、さっきの機関車がバーンってくるとかっていう、ああいう凄さってあるけど、アイデア的な何かっていうものがあるわけではないから、
うん、
あの路線ってのはバックトゥザフューチャーには絶対勝てないからね。
うん、
あのギミック的に時間が変化してってとか、改変やったら、あそこまで楽しくできないよ、もう。で、やっぱあとね、2015年っていう時代設定が完璧だったと思うんだよね。
あの、
見てる人が答え合わせできるってのでもう一回楽しめるって、あれすごいなと思ったんだよね。
うん、
あれはだから何百万年後だと答えたらできないじゃん。でもさ、去年、要するに2015年にやって、バックトゥザフューチャーがやっぱ再評価されたっていうのは、その答え合わせ度。でもやっぱそこを目指してっていう。
うん、
でも、昔言ってたんだけど、ビジョナリアムっていう、時間移動する。
へぇ、そんなのあったんだ。
アトラクションがあって、大好きだったんですよ。
うん、
これ、ビジョナリアム知ってる人はぜひ話したいんですけど、
うん、
あの、ビジョナリアムつってその、タイムマシンに乗って、ところジョージがね、C3PO みたいな執事で、そいつが案内してくるのね。で、ジュール・ベルヌとか、H.G. ウェルズとかに会いに行くっていう。確かベルヌだったと思うんだけど、その、海底2万マイルとかを。
会いに行ってどうするの？
会いに行って、今、あなたのおかげで、今、こんだけの最新技術ってものがあなたの空想によってできたんですって言って、答え合わせをさせてあげるっていう。
ほう。あっさりと未来を教えちゃうパターン。
うん。でもね、それでこ、だからそれで、あなたのおかげですっていう。あなたの空想でみんなに笑われたかもしれない空想が今我々の世の中を作ってますっていう、超夢と希望にあふれる、あれをやってて。
過去改変しちゃって大丈夫なのかって。
いや、それはもう記憶でも消しちゃいんじゃないですか。
忘却剤もね。
そう、それをね、あれです。だからもしくは、シュッっていう、なんだっけ、ニューラライザー的なもので、
あ
れやればいいかもしれない。でも、それすごい好きで、俺、子供の時。でも、それ的なものがやっぱ去年あったよね。
うん、
その、ブーツのさ、エアーでキュッてサイズが縮むブーツを作るとかさ、飛べるスケボーまで作ろうぜとかって、やっぱ、2015年までになんとかってみんなさ、やっぱやった、あの祭り感すごいなと思って。
あと、マイケル・ J ・フォックスがね。
いや、泣いたわ、あれは。予告編でしょ、
うん、
泣くわ、あれは。みんな、見てない人は、バックトゥザフューチャーの、 新しくその2015年にブルーレイボックスが出た次 の, その予告映像がありまして、あの号泣必至ですから、ぜひ本当にいい、うん、でまあバックトゥザフューチャーの優れてる点がまあ多々あるわけじゃないですか、
うん、
すごい私も好きなんですよ。ただあの俺勝手にこれバックトゥザフューチャー問題って呼んでるんだけど、
うん、
あのまあこれあの俺が知ったのは映画評論家の町山智博さん、まあ、このコーナーでもたびたびと私が名前を出すんだけど、
最近出した本で、あれ最近出したやつなのかな、
最近出したやつでバック・トゥ・ザ・フューチャーもう一回で書いてんだよね。で
もそんなの最も危険な
アメリカ映画、
アメリカ映画、
そうで、それでまだあのそれでもバック・トゥ・ザ・フューチャー取り上げて、でも前からずっと言ってて、バック・トゥ・ザ・フューチャーに対して、うん、あの苦言を呈していて町山さんは、でまあああってなるほどって思う部分もあるんだけど、そのバック・トゥ・ザ・フューチャーのまあ俺の一番好きなシーンでもあるから難しいところで、
うん、
あのロック音楽を生み出すシーン、
あのそう、それロック好きとしてはどうなの。
まあ、あの見てない人のためにちょっとここをちょっといろいろつまんで説明すると、あの、まあ、マーティー主人公マーティーが戻った30年前の世界で、あの、マーヴィン・ベリーか、チャック・ベリーのいとこに当たるのかな、うん、が指を怪我して演奏ができなくなったと。ギターの演奏ができなくなった、じゃあ代わりにやってくれって言って担ぎ出されちゃってギターを演奏すると、
ギターできるよみたいな、
そうで、ジョニー・ビー・グッドを演奏するんですよ。で、ジョニー・ビー・グッドってのは、まあ、あの、ご存知の方も多いと思うけど、チャック・ベリーがロック音楽を作ったって言われてるような有名な曲、まあ、アレンジなんだ、アレンジしてたんだけど、それを弾くと。で、誰も聞いたことがない音楽をそこで弾くと。ロック音楽がそこで誕生する。
で、そこからなんか、あの、ロックのさ、早弾きとかのところまでどんどん。
で、そこから熱い展開になってて、どんどんテンションが上がっていっちゃって、まあ、その時代にもロック自体がないからみんな初めて聞く音楽なんだけど、まずあのいわゆるデケデケデケデケデケデケデケベンチャーズの、うん、デケデケデケデケデケデケデケデケデケデケっていうあのあれとかをやったりとか、あとはあれだね、ザ・フーのピート・タウンゼントのあのウィンドミル奏法っていう、うん、腕を思いっきり振り回してジャーンジャーンって弾くとか、で最終的にバンヘイレンの早弾きになるっていう、要するにロックの時代順の系譜、ロックロールの誕生からこう来て60年代70年代行ってきて80年代の最新の音楽になって、君らの子供は分かるさって言ってポカーンとしてる観客に行って、
最初ねノリ、それでこんな音楽聞いたことねえってノリノリだったやつらが
早弾きぐらいでみんなついていけなくなって、
何やってんの
ポカーンってなって、ね、そう
楽しいよシーン、
嘘、この時代には早かったかなってギター置いて去ってくっていう超いいシーンになって、その裏でそのさっき言ったチャックベリーのいとこが電話で、あの、新しい音楽が生まれたって言って、チャックベリーに聞かせて、それでロック音楽が始まったっていう、そういうシーンなんですよ。それ、そのミッシングリンクじゃないけど、過去が改変されてロック音楽ができたっていう、ミッシングリンクが埋まってるっていう。この、超上がるんですよ、正直。
まあね、一本、まあ、あの、いろんな方面から突っ込めるけど、それはさ。
まあその SF 的に、交渉的にどうなんだとかあるんだけど。
じゃあそのロックは誰が発明したんだって話とかにもなっちゃう
けど。
なっちゃうけど。
ただ、そんな上がるシーンないですよ。
まあね。
そう、正直言うと。うん、だって、ロック史がそこで完成されてさ、その、ね、またその選曲とかさ、それも憎いわけですよ、当時の。別に俺バンヘイレンあんま好きじゃないんだけど、あの、当時も流行ってるってのもあるし。で、そういうのがあるんだけど、そのシーンに対して町山さんは、それってさ、過去のいろんな歴史の積み重ねで出てきたロック音楽というものに対する冒涜じゃないっていう見方をするんだよね。
うん、
そう。で、それはね、ちょっとぐさっときて、無邪気に喜びすぎている。確かにそうなんだよね。
うん、あのブルースとかさ、そういったものを経てのロックのはずなのに。
そう。そういうのをなしにして、今ある音楽っていうものが過去の偉大な功績の積み重ねであるっていうものを無視しちゃってないかっていう。
うん、
で、その目線が必要かどうかは、まあ、別だと思う、俺は、うん。で、あのシーンはあのシーンで楽しいから、
うん、
正直俺が見ても無邪気に何十回あそこは見てるよ。もう、何十回見てるけど、そこで見てる最中にそれを思ったことは正直俺は一回もなかった。
うん、
でも、それを聞いて、ああ、確かになって思う部分はあるんだよね。
うん、
非常にね、難しい。あそこで上がるっていう俺と、確かに、あと、もう一個問題なのは、うん、そういろいろ考えて、まあ、町山さんが言ってることとかも含めて考えると、まあ、ロックンロールっていうのはさ、黒人の音楽 なんだよね。ここなんか黒人白人ってものを出しちゃうのはどうかっていうのはあるんだけど、黒人の音楽なんだよ元ね。それを白人が奪った、
うん、
ヒップホップとかでもこの文脈ってあるじゃん。
まあでもまあ奪ったっていう感じはそんなないけどね。
でも例えば当初さ、うん、アイスキューブであったりとかさ、うん、まあエミネムであったりとかってものがさ、やっぱその文脈からさ語られることがあって、白人でやるってのはどういうこと？
アイスキューブは黒人でしょ。
だからあ、じゃあアイスキューブがだから攻撃した、
うん、
エミネムを。
それはドクター・ドレイと揉めてたから、
ね、まあまあそれもあるんだけど当然そこはそうなんだけどストレート・アウト・コンプトン参照あのなんか そういうのもあるけど、やっぱだから白人側はやっぱりちょっとそこにはセンシティブでなきゃいけないんじゃないか。だってそれだとやっぱり、まあ、アフリカ系の音楽であるものからどんどんやってリズム&ブルースができて、でそこに白人の音楽とのミクスチャーでロックンロールがあって、黒人が演奏したものを、まあ、まあこういう言い方をするとあれだけど、白人がマーケティングしてそっちに行っちゃった部分はやっぱあるわけじゃん、うん、スピリットとしての部分ね。でそれがやっぱり白人の少年によって神からもたらされたものって、言ってみればもうこれコロンブスとかとやってること同じじゃねえかって、まあ極論だよこれは、
うん、
言えなくはないわけですよ。黒人の文化なんてものは白人が全て与えたものだっていう言い回しはやっぱあったわけで、今でもあるわけで、そういうものは差別的な意識ってのは、アメリカの文化なんてやっぱ ほとんど黒人から奪ってできたものっていう言い方をしちゃうとあれだけど、でも、まあ、奪ってって言われたら学んで影響を受けてできたものだから、そこの文脈でね、そういうシーンをやることに対して何かエクスキューズがなくていいのかっていう、まあ言うけどバックトゥザフューチャーには一切のエクスキューズがないから、
まあ、プルトニウムで走ってるっていうあれだもんな。
そう、
そのオーラ
かさ、そのオーラかさだけど、でもそのオーラかさがいいところでもあり、
うん、
でもやっぱこことかってやっぱそこってどこまでね、やっぱ時間移動 SF ってその辺が気軽にできちゃうんだよ、
うん、まあてかそれと同時にさ、あの未来から何かをもたらすっていうことがそもそもいいのかっていう話もあるよね。
だからその倫理的な云々っていうものを我々はパズル的に楽しいからっていうので受け入れちゃうんだけど、
うん
うん、やっぱそこをね、なんだろう、やっぱり突き詰めないのはもう無理だよっていう部分もある、
うん、
だからバックトゥザフューチャーがおおらかな時代だったって片付けるっていうのはあれだけども、でもそうだよね。だからバックトゥザフューチャーを今の目線で見るとさ、そういう部分もだから、あの手塚治虫の作品の差別表現みたいな話になっちゃうのかもしれないけど、うん、今それ言う必要あんのっていう、でもそういう意識が当時なかったのかどうかっていうとね、まあ、バックトゥザフューチャー自体の黒人の描き方とかもほとんど出てないんだよ。
出てないね。
まあ当時のアメリカ映画ってそうなんだけど、やっぱり余計にそこら辺がね、全部ワスプじゃん、主要キャラクターどころか画面に映るのが、
うん、
みたいな見方をした時に、じゃああのシーンに本当にそういう目線がなかったのかって言っちゃうとあれなのかもしれないけど、でもやっぱ時間移動 SF ってそういうものをできちゃうからこそ、その倫理観なり、
うん、
なんなりっていう、時かけの少年ってさ、
うん、
そこにはあんまり突っ込んでないけど、まあ要するに、まあ一個あるのは時間を改変しないという結論を。
あれはしないね。
そう。時間
を。元に戻るっていうエンディングだからね。
そう。すべてのパズルを元に戻すっていう、
うん。
何事もなかったかのようにするっていう。
あれはそうだね。他結構、まあでも最近それが主流じゃないの？元に戻すが主流だよね。
まあ時間を改変すべきではないみたいなものは増えてきたね。
うん、
てかまあ時間が改変しちゃったからだよ。改変ものだと多いよね。
うん、
時間が改変しちゃって大変なことになるから、
元に戻す。
そうそう。別にあれは時間を改変すること
で大変。確かに大変なことにはなってないね。
むしろ時間を改変した方が最大利益にはなるのかもしれないっていう。わ、
うん、
かんないけどね。最大利益になりそうなところを嫌っていう。それ言われた話がおかしくなっちゃうからっていう。
ただ難しいところだよね、あれはね。
うん、でもそこをやっぱりさ、開口するにあたって、2.0 にするにあたって、最大の。
結局だってあの議論はまだ終わってない気がするよ。
終わってないよ。
演劇コーナーを何のためにやるのかっていうさ。
うん。 あれはね、すごく、あのね、深淵じゃないけど、だテーマだと思うんだよね。あれは、すごく、その、別に時間移動のギミックを使わなくても議論できるけど、うん、まあ、それを使うことによって極論にするっていう。でもやっぱ時間移動 SF が現在やるべきなのはそこだと思うんだよね。
うん。
もう大らかさの時代は終わったから。
いや、これは、これは公開しないんだっけ、熊谷どうするディベートが起こっの録音した音声。あれは公開しないの？
公開しないよ。てか、その辺のやばいディベートは公開されてるものが少ないよ。
そっか。
内言の一人脱落エチュードも公開されてないから。
うん、まあ、時をかける稽古場の筋に関しては、まあね、過去の特設ページを見ていただくとか、うん、あと過去の YouTube を見ていただくと載ってるんですけれども。
全然載ってるからね。
あれは未来が分かった上でどうするかっていうね。うん、解決しないで元に戻すをわざと選択した。
でもね、俺、あれに否定的なのもね、
うん、
それはそれでちょっと違和感があるんだよね。
あれに否定的
なの？その、なんだろうな。時間移動できるからといって、すべての倫理とかを踏み倒すことはできないっていうのが俺の結構持ってるものだから、あそこで、まあ、役の朝越が言っている理屈ってのは、俺は非常に納得してるんだよね。
まあ、インフルエンザになる可能性が相当高い状態にやつを戻すっていう。
だって、まだ起こっていないことによってっていう、まあ、財形法定主義ですよ。
うん。
はね、俺はやっぱり、なんだろう。たとえその状況が変わって時間移動ができるようになったとしても、自分の持っているそういう倫理観とかっていうのは、やっぱり一本筋が通ってなきゃいけないんじゃないかなっていう。
でもあれはさ、本人がさ、降りると言っている。
本人が降りると言っているから、それ、だから本人が降りると言って、本人に降りる意思があるなら降りていいよっていう、あれならいいんだけど、
うん、
降りていいよっていうルールがあるんならいいけど、そうじゃねえじゃんっていう。だから正当な理由がないまま降板するような女優なんですかっていうのはその通りだと思うよ。あなたの降板には正当な理由がない。だってあなたはインフルエンザになるかもしれないから降板しますって言ってるのに過ぎないよ。そんな馬鹿げた話ある？
まあ、十中八九なるんでしょ？
でも十中八九なるかわからないんだから、
あれはあれだよな。そこを解決するとしたら、もう一個違う時代に飛んで、
そうだね。
新しい右手を確保して、未使用で取っておいたまま、なったら変わるっていう。
残虐！でも、そういうことだよ。
それならいいんじゃない？
うん、それなら俺は理解できる。
これにしようかな。
いや、残虐すぎるよ。それはもうちょっとそうなるとも倫理観どうなってるんだ問題はあるけどね。でもまあ全部理解できるか。あ、今、はい、結論が出ましたんで。はい、ネタバレ。
さらにもう一個違うところに未使用のビジテを取りに行って、キープしたまま行く。でもしインフルになったら使う。でもそうなったらさ、それでキープしておいたはずのビジテがさ、違う時代の奴らにさ、すり替えられて、ただのビリビリだってクソったねっていうさ。
だからもうその、各時代でそれをやってるかもしれないからね。
争奪戦。
うん。
このビリ手が、タイムマシンになっているのかどうかが、もう、使用済みなのか、未使用なのかが分からないっていう。
だから、印とかつけてもいいんじゃない？先端に。この印がなくなってたら未使、だって
誰かが、いや、でも誰かが、そうか、タイムマシン、ビニテの質量はあれだけ無効なのか。
ビニテの質量は保存されてない。
ビニテをさ、違う時代から持ってくるってできるんだっけ？
語られてないね。
語られてない、
ね。でも得意点だからできるんじゃない？ビニテを得意点と考えれば。
さらに進んだあれで言うとさ、
うん、
どのタイミングで彼らが気づくかっていうのはさ、世界によってまちまちなわけでしょ。
そうだね。
どこと入れ替わったかによって、入れ替わった時代のやつによって気づいてるから、うん、無数の俺たちのアートによる、
そうだね。
まだ気づいてない世界への侵略だよね。ビリテを使う。
そういう話はあるよ。
争奪するっていう侵略戦争になって
くる、
う
ん。あるあるある。破壊魔定光とか、漫画そうですね。いやー、だから結局、だから、まあ、結論めいたことを言ってしまうと、バック・トゥ・ザ・フューチャーの話からだいぶ離れてしまったが、
うん、
バック・トゥ・ザ・フューチャーのおおらかさはもう我々は取り戻せない。
うん、
っていうのが結構俺は結論なのね。で、それはそれでいいんじゃないかと思ってる。
うん、
だってバック・トゥ・ザ・フューチャーあるもん。だからね、バック・トゥ・ザ・フューチャーみたいな作品をね、現代日本でやろうとしてる奴らね、全員死ねばいいんですよ。
いや、死ななくてもいいけど。
まだバック・トゥ・ザ・フューチャー追いかけてるのってなるもん。聞いてるかタイムマシンはドラム式。俺はもう絶対にお前らを許さないからな。
それは何とも言えないけど。
絶対に俺はお前らを許さないからな。何がバブル栄光だ。で、やっぱね、それがね、解雇趣味と結びついちゃうのもやっぱ俺嫌いなのね。
うん。
ありし日の思い出。だからさ、まあ、こうちょっと悪口大会になっちゃうかもしれないけど、時をかける少女の実写版。
あれはまあな
あ。あれとかもさ、時間移動ものの害悪の塊じゃん。
まあ、あの瞬間の中リーサーを主演にしたっていうことはいいと思う。ただまあ、ただそこの中リーサーっていうのもアニメからのキャスティングの拝借でしょっていう気は
する。そうそうそう。結局あの映画はね、新しい何かをね、だってさ、時をかける少女のアニメ版がさ、時をかける少女っていう傑作をさ、すべてを現代に、ね、アップデートした映画なわけじゃん。
まあ、てかもう、あのコピーがさ、全部表してんだよね。
そう。だし、あとラストのセリフね。あのコピーと、待ってられない未来があると、
そこです、そこですよ。
そう。と、あとラストのセリフが全てを表してるっていう、そういうアップデート映画なのに、それを、お前さ、過去に戻るっていうものによってさ、作品のクオリティまで過去に戻してどうすんのっていう。何をお前、アニメ版を踏襲して、アニメ版で何を学んだのっていう、あれに関しては、本当に俺は苦言を呈したい。でもだから、ああいうことをやってちゃダメなんですよ、もう、時間移動もので。
でも、あの作品がなければ、あの夫婦は生まれてないからね。
いや、知るかと思う。まあ、確かにな。それも含めて俺は腹立ってるかもしれない。そう、だから、うん。まあだから時間移動ものとしてはもうバックトゥザフューチャーを追いかけるのはやめようと。
うん、
もうその、おおらかさと、ね、は我々は失ってしまっているからもう、無理なんですよ。もうね、だから、もう多元宇宙しかないの。いや、いいんだよ俺はその歴史改変されてってものがもっとあってもいいと思うんだけど、もっとそれはそれであっていいと思う。なんかもう今もうなんか、時間戻せないね、ふふ、みたいなのが普通になっちゃってるのが、それはそれで嫌なんだよね。なんか、そっちの方が頭いいからそっちみたいな。
まとまりは平行世界ものだよね。平行宇宙だよね。
平行だね。完全に平行宇宙。あ、だからあれは、まとまりは。
あれはもうかなり現代の。
いや、まとまりに関しては SF でしょ、あれ。あれは、結構、あの年代にとっては傑作 SF でしょ。うん、日本が生み出した。ラストの終わり方も含め。全部ね。論理で。作中に提示された論理だけで全てを解決するっていう意味ではすごく SF チック。でも、ちょっとでもその、多元宇宙がむしろ一般化しちゃったから、なんか一本道のね、この SF のね、良さみたいなものもね、あっても。
一本道だったら何をやる
の？でもそこで何か新しいものがあれば、その、バックトゥザフューチャー的な大らかさじゃなくてね。ですね。やっぱ、自画移動 SF はいろいろ語りたいものがあるなぁ。なので、これ取り上げてほしいとか、これぜひ見てほしいっていう自画移動 SF あったら教えてください。
ああ、俺、サマータイムマシンブルースの話をするんだったら、月とスイートスポットの話がしたいなって思うけど、
ね。ああ、俺見てねえんだよなそう、それはね、やろう。というわけで、次回、サマータイムマシンブルース。
はい、
演劇作品における時間移動ものの多分マスターピースって我々
が書いてる。これね、いつだかのね、ヨーロッパ日記でね、上田さんが書いていたんだけどね、タイムマシン、タイムトラベルものを主観視点ではなく客観視点で描くという新機軸。
いや、それは本当にそうで。
って言ったけど、誰にも伝わっていないって言ってるのがあって、あ、いや、わかる、それだよね、確かに。
そう。
あの作品はそこがすごいよね。
サマータイムマッシュブルースの舞台版です。
そうです。
映画版の話は一切しないでください。
いや、別にしてもいいけど。
映画版はなかったことにしましょう。
なかったこと、いや、でも映画版、ただそれも難しくて、映画版があることによって俺はサマータイムマッシュブルースを知ったっていう面もあるから。
何その、フォロー？そう、いや。でもちょっと、そう、時間移動 SF として捉えるってことね。これは。これテーマとしては、俺のテーマとしては次回の、
うん、
サマータイムマシンブルースを時間移動 SF としてどれだけ新しかったか。もっと時間移動 SF 演劇としてどれだけ新しかったかっていう目線です。コメディとして面白いとかって話はいいです。面白いもん。
うん、
それは別にヨーロッパ企画として語ればいいです。ヨーロッパ企画のあの皆さんの会話が面白いなんてのは、我々が語る必要は全くない。面白いんだもん。
うん、
あれがいかに時間移動 SF として実はやばいかっていう部分を、てか、ちょっとそれを含めて、俺ヨーロッパ企画 SF としてやばくない問題を捉えたいんだよ。
全然縁もゆかりもないからね、我々はね。
いやでも、
はっきり言ってね。
でもさ、まあ、フォロワーだった時期はあるじゃん。うん、てか、今でもやっぱり大好きな劇団だし、
うん、
俺ね、サーフィン USB 問題はね、本当にみんなにちょっと知ってほしい。
サーフィン USB はね、あれはちょっとすごいんだよな。
すごい。あれはだってもう本当得意点でしょ、その、ヨーロッパ企画という劇団のテーマと SF 的なテーマがぴったんこ合致した。
あの瞬間はすごかった。
すごいでしょ、あれ。とか、そういう話をちょっと。なので、次回は、時間移動 SF 編第2弾として、サマータイムマシンブルースを取り上げたいと思います。
うん、
というわけで、まあ、時間移動 SF をこう、横断的にこうやって、ね。俺何が言いたいかっていうと、だからアガリスクすごくねって持ってきたいっていうね。この5ヶ月間で。ね。面白いとかじゃないじゃんっていう。
他にもなんかさ、あの演劇現場の特に稽古場と時間移動の絡めた作品がなんかあったっていう話をこの間チラッと聞いて、それ見とけばよかったなと思って。てか演劇作品におけるさ、時間移動の扱い方ってちょっと、ね、勉強したくない？他でどういう風な扱い方をしてんのか。俺、サマータイムマシンブルース。
ウィンズ・オブ・ゴッド。
まあまあまあ、あれがだって、行って、ふわっと戻ってくるっていうの
は。言いやがったな。そうだよ、あれは。
いつの間にか行って、ふわっと戻ってくるんだから。
でもやっぱ、扱いづらいテーマではあると思うんだよね。さっきも言ったけど。だからやっぱ、そうすると映画の劣化になっちゃうじゃんっていう。
うん、
俺、そこはやっぱ拭えないよ。だからそこに新しい何かを。というわけで。というわけで、第1回、バックトゥザフューチャーから、まあ、時間移動 SF の、なんか、スタートの概論みたいになっちゃいましたね。
そっか、なんか意外、喋り足りないことがあったと思うけど、もう57分経っちゃってるよ。やばい。
じゃあ次回に、
はい。
回しましょう。では、アガリスクエンターテインメントの朝子と、
富坂でした。
バイバイ。